後奈良の諸事情で作れる多くの教団芝居を覚えない。主よ、これらの方々にもその場にあって私たちと等しく慈しみと御力をお与えください。これらの言い尽くせぬ感謝と願い、改宗一同の祈りに合わせて尊き主イエス・キリストの名によって御前に捧げます。アーメン。賛美歌14番。 とイサクは答えると、アビメレクは言った、あなたは何ということをしたのだ、民の誰かがあなたの妻と寝たら、あなたは我々を罪に陥れるところであった。アビメレクは全ての民に命令を下した。この人またその妻に危害を加える者は必ず死刑に処せられる。イサクはその土地に穀物の種をまくと、その年のうちに100倍もの収穫があった。イサクは主の祝福を受けて豊かになり、ますます富み栄えて、多くの羊や牛の群れ、それに多くの召使いを持つようになると、ペリシテ人はイサクを妬むようになった。ペリシテ人は昔イサクの父アブラハムがしもべたちに掘らせた井戸をことごとく下に土で埋めた。アビメレクはイサクに言った、あなたは我々と比べてあまりに強くなった、どうかここから出て行っていただきたい。イサクはそこを去ってゲラルの谷に天幕を張って住んだ。そこにも父アブラハムの時代に掘った井戸がいくつかあったが、アブラハムの死後ペリシテ人がそれらを塞いでしまっていた。イサクはそれらの井戸を掘り直し、父が付けた通りの名前を付けた。イサクのしもべたちが谷で井戸を掘り、水が豊かに湧き出る井戸を見つけると、ゲラルの羊飼いは、この水は我々のものだとイサクの羊飼いと争った。そこでイサクはその井戸をエセク、争いと名付けた。彼らがイサクと争ったからである。イサクのしもべたちがもう一つの井戸を掘り当てると、それについても争いが生じた。そこでイサクはその井戸を人が敵意と名付けた。イサクはそこから移ってさらにもう一つの井戸を掘り当てた。それについてはもはや争いは起こらない。イサクはその井戸をメロボと広い場所と名付け、今や死は我々の繁栄のために広い場所をお与えになった。イサクはさらにそこからベールシェバに登った。その夜主が現れて言われた、私はあなたの父アブラハムの神である、恐れてはならない、私はあなたと共に、私はあなたを祝福し、子孫を増やす。我がしもべアブラハムのゆえに。イサクはそこに祭壇を築き、主の皆を呼んで礼拝した。彼はそこに天幕を張り、イサクのしもべたちは井戸を掘った。アビメレクが参謀のアフザトと軍隊の長ピコルとともにゲラルからイサクのところに来た。イサクは彼らに尋ねた、あなたたちは私を憎んで送り出したのになぜここに来たのですか。彼らは答えた、主があなたと共におられることがよく分かったからです。そこで考えたのですが、我々はお互いに、つまり我々とあなたとの間で契約を交わし、あなたと契約を結びたいのです。以前、我々はあなたに何ら危害を加えず、むしろあなたのためになるように当たり、あなたを無事に送り出しました。そのようにあなたも我々にいかなる害も与えないでください。あなたは確かに主に祝福された方です。そこでイサクは彼らのため ために祝言を催し、共に呼び食いした。次の朝早く、互いに誓いを交わした後、イサクは彼らを送り出し、彼らは安らかに去っていった。その日に、井戸を掘っていた一つのしもべたちが帰ってきて、水が出ました、と報告した。そこでイサクは、その井戸をシブア、誓いと名付けた。そこで、その町の名は、今日に至るまで、ペールシェア、誓いの井戸と言われて、説教イサクの
創世記26章に入りました。創世記ではアブラムとヤコブ、またその息子ヨセフについては多くの物語が記されています。ところがイサクについては今日の26章がほとんどの物語で、あまり詳しく記されていません。それでもイサクは素晴らしい信仰者でした。今日の箇所にはイサクの人生に起こったエピソードが記されています。このイサクという人はどんな生き方をしたのでしょうか。一説にアブラムの時代にあった飢饉とは別に、この地上にまた飢饉があったので、イサクがケラルにいるペリシテ人のアビメレクのところにいたと書いてあります。イサクは父アブラムの時代と同じように飢饉に遭い、またアブラムと同じようにエジプトへ逃れようとしました。そして途中にあるケラルにしばらく滞在したようであります。ケラルという町にはアビメレクという王様がいました。そのケラルに行った時に神様はイサクに現れて、エジプトへ下っていってはならない、私が命じる土地に滞在しなさい、あなたがこの土地に帰留するならば私はあなたと共にいてあなたを祝福すると言われました。神様はイサクにケラルの地に帰留することを命じました。その時イサクはカナンの地にあるケラルの町にいました。そこは神様がアブラムに与えられると約束された土地です。しかしそこで飢饉が起きて、イサクのような遊牧民が暮らしていくには苦しい状況になりました。それで約束の地を出て豊かなエジプトへ避難しようと考えたわけです。そのようなイサクに神様は4節にあるように、私はあなたの子孫を天の星のように増やし、これらの土地をすべてあなたの子孫に与える、地上の諸国民はすべてあなたの子孫によって祝福を得ると約束しました。神様はイサクにアブラムに約束された同じ祝福を約束されました。この約束に励まされて、イサクはエジプトには行かないでケラルの町に滞在することになります。ところがイサクはそこで一つの失敗をします。そのことが6節以下に記されています。その土地の人々を恐れて、妻のリベカを自分の妹だと偽ってしまうのです。イサクはガチで父親のアブラムと同じ失敗をしました。アブラムはエジプトで王様のパラオに対して妻のサラを妹だと言いました。またその後もこのケラルの町に来た時も妹だと言ってしまったのです。ところがイサクの場合も神様の憐れみによってリベカは守られます。そして12節にイサクがその土地に穀物の種をまくと、その年のうちに100倍もの収穫があった、イサクが主の祝福を受けてと書いてあります。主が約束された通り、そのケラルの地で主はイサクを祝福されました。イサクはもともと羊や牛を飼う遊牧民でした。そのイサクがケラルの土地で耕作、つまり農業を始めたようです。種をまいて収穫を待ちました。 そしたらなんと100倍の収穫があったというのです。農業の素人であるにもかかわらず豊かな実りを受けました。しかも飢饉の中にあってのことです。それはイサクの働きによるものではなくて、神様が祝福してくださったことだと思います。そしてイサクはケラルの町で非常に豊かになり、ますます富に栄えるようになります。ところがそのイサクに試練がかかります。14節にあるように、イサクはケラルの町で多くの収穫を得、多くの羊や牛の群れ、また多くの召使いも持つようになります。その栄えている様子をケラルの人々は見ていました。そしてイサクを妬むようになったのです。そしてついに彼らは我慢できず行動に出ます。それが15節16節に記されています。ペリシテ人はたちでアブラハムが掘っていた井戸をことごとく塞いでしまいます。イサクはこの嫌がらせをされ妨害を受けました。またアミメレクからはここから出て行ってほしいと言われて、町から退去するように要求されてしまいます。それに対してイサクはどうしたのでしょうか。17節にイサクはそこを去ってケラルの谷に町を天幕を張って住んだとあります。イサクはペリシテ人との争いを避けてその町を去りました。そしてケラルの町にケラルの谷に天幕を張って移り住みます。そこでイサクはまず生き残るために井戸を掘り直します。それは父親のアブラムが勝ちで掘った井戸で、その後ペリシテ人によって塞がれていたものでした。そして苦労の末にそこに水が湧き出る井戸を見つけます。ところがそこにケラルの羊飼いたちが出ていて、この水は我々のものだと言ってイサクの羊飼いたちと争いになりました。そこでイサクはその井戸をエセク、争いと名付けます。その井戸の権利は掘り当てたイサクにあったはずですが、それをペリシテ人が横取りしようとしたわけです。しかしイサクはここでも争うことを避けてその井戸を譲ります。そして別の場所に移ってまた新しい井戸を掘り当てると、またケラルの羊飼いたちがやっていて奪い取ろうとするのです。イサクはその井戸をシトナ、敵意と名付けます。イサクはここでも争いを避けて別の場所に移って井戸を掘り始めました。22節をお読みします。イサクはそこから移ってさらにもう一つの井戸を掘り当てた。それについてはもはや争いは起こらなかった。イサクはその井戸をネオボト、広い場所と名付け、今や主は我々の繁栄のために広い場所をお与えになったと言った。さすがに今度はケラルの羊飼いたちはやってきませんでした。離れたところだったでしょうか。ようやく安心して自分たちのものとすることができました。イサクはその井戸にも名前を付けます。今度はネオボト、広い場所と名付けました。イサクは理不尽な扱いを受けても争いを避けて新しい井戸を掘り続けてきました。それを何度も繰り返してついに誰の妨害も受けない広々としたところへ導かれていくのです。イサクは神様の約束を信じてカナンの地にとどまりながら、そこで自分にできることに一生懸命取り組みました。そのようなイサクを神様は祝福されます。24節です。その世 主が現れて言われた。私はあなたの父アブラハムの神である。恐れてはならない。私はあなたと共にいる。私はあなたを祝福し子孫を増やす。我がしもべアブラハムのゆえに。イサクがエジプトに行こうとしてケラルまで来た時に、主なる神が約束されたことを再び約束してくださいました。神様が2回もイサクに現れて祝福の約束を与え、彼を励ましたのです。恐れてはならない。私はあなたと共にいる。この言葉にイサクはどれほど励まされたのでしょうか。どんなことがあっても、主なる神は私と共にいてくださる。その約束を確かなものとして受け止めたのではないでしょうか。2019年12月4日、中国の武漢ではコロナ感染が流行り始めました。その時にアフガニスタンでは中村哲氏が武装集団から銃撃を受けて死亡する事件が起こりました。ご存知のように中村氏は医者でありながら、アフガニスタンにおいては1000カ所以上の井戸を掘って現地の人々の命を救った人です。医者井戸を掘るという本を見ると、2000年6月から始まったアフガニスタン大干ばつとの苦しい戦いが記されています。その中で中村先生は、ほとんどの病気は十分な食べ物と清潔な水があればかからない、飢えや渇きというのは薬では治せない、そのことに気づいて井戸を掘り始めました。医者の仕事とはかけ離れた長い戦いが始まります。その中、用水路建設に力を注いでいましたが、米軍からの空白を受けたり、また現地の人たちの対立が起こって工事が中断することもあったそうです。そして中村先生自身も銃撃を受けて73歳の生涯を終えるようになりました。こう考えると、なんと大変な人生だろうと思われるかもしれません。しかしクリスチャンであった中村先生は、どんな時にも神様が共にいてくださる、このことを信じて人生を歩まれたと思います。その後、中村先生の意思はスタッフに受け継がれて、事業が続けられていきます。先生の背中を見ながら一緒にやってこられた方々がしっかりと後を受け継いだのです。今もあの砂漠時代に緑の大地が広がり続けているそうです。私たちもどんなことよりも神様が共にいてくださる、そのことを何よりも喜びしたいと思います。神様が共にいてくださる、ますます栄えているイサクの姿を見て、彼を追い出したケラルの王アビメレクは、なんと和解を求めてイサクのもとに訪ねていきます。それが26節以降に記されています。28節でアビメレクは、主があなたと共におられることがよく分かったからです。そこで考えたのですが、我々はお互いに、つまり我々とあなたとの間で契約を交わし、あなたと契約を結びたいのです。このように申し出ます。アビメレクは、イサクがどんなに嫌がらせをされて井戸を奪われても、別の場所に移って黙々と井戸を掘りつけたその姿を見ていました。そしてますます栄えていく様子を見ていたのです。府中では考えられないことが起きていました。神様がイサクと共におられることをよく分かったのです。 それで平和条約を結ぶことを申し出ます。イサクはその申し出を受け入れて契約を結びました。そして翌朝彼らを安らかに送り出しました。イサクは自分を憎んでいた相手に対して決して敵意を持って報いることはしませんでした。ちょうどその日にまた新しい井戸が見つかります。神様はそのようなイサクに祝福の励ましを与えてくださったのです。それが今日の聖書箇所の最後の32節33節であります。お読みします。その日に井戸を掘っていたイサクのしもべたちが帰ってきて水が出ましたと報告した。そこでイサクはその井戸をシブア近いと名付けた。そこでその町の名は今日に至るまでベールセバ近いの井戸と言われている。今日の聖書箇所から決して争おうとしないイサクの姿を通して平和を求め祈りその平和を実現するイサクの生き方を学ぶことができます。イサクは嫌がらせを受けまた町を注意をされ何度も井戸を奪われてもそれを与え続けてついに相手に奪うことをやめさせ平和を得ました。ここにイサクの生き方が示されています。新約聖書の三条の説教というところがありますがそこでイエス様がこうおっしゃいました。誰かがあなたの右の方を打つなら左の方も向けなさい。あなたを打たれて下着を取ろうとする者には上着をも取らせなさい。そしてイエス様がまたこう言います。敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい。でもこの通りにできる人はこの世にどのぐらいいるのでしょうか。ただ当たり前のようにやられたらやり返すことを考えてしまう。そのような惨めな自分に気づかされるだけではないでしょうか。そのような私たちに主イエスは愛を持って報いるようにまた自分を迫害する者のために祈りなさいと語りかけます。このイエス様の言葉には相手の立場を思いやられるかどうかそしてその人のために祈れるかどうかそのことが問われているのではないでしょうか。先ほど中村哲氏の話をしました。彼は用水路を建設するときにさまざまな妨害がありました。それでも中村先生は現地にとどまって黙々と井戸を掘り続けました。そうしてついに砂漠だったところが広大な緑の大地に生まれ変わっていきます。そのアフガニスタンでの30年の苦しい戦いを中村先生は天共にありという題名で本を出版しました。その本の最後の章でこう書いてあります。信頼は一朝にして築かれるものではない。利害を超え忍耐を重ね裏切られても裏切り返さない誠実さこそが人々の心に触れる。それは武力以上に強固な安全を提供してくれ人々を動かすことができる。この世を生きる私たちの人生にはさまざまな争いや敵また妬みや苦しみがあります。また憎しみがあります。また理不尽なことが起こったりもします。その困難の中にも 神様はイサクのように、また中村哲司のように争わずに忍耐をもって平和を実現する生き方を求めておられるのです。復讐や報復など一切を神様に委ねて人参を愛し、また人参のために祈るものとなりたいと思います。お祈りをいたします。主なる神様、今日は何度も掘り当てた井戸を奪われ、でも争いを避けて平和を実現するイサクの生き方について共に耳を傾けました。どうか神様からの多くの愛と恵みを受けている者として、私たちも争いを避けて平和を求め祈り、平和を実現するものとなりますように、あなたが守り導いてください。この祈り、主の御名によってお祈りいたします。アーメン。
では続きまして、賛美歌578番、ご起立できる方はご起立してください。
私は聖霊を信じます。清い行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。
お立ちください。奉献をいたします。
あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平和を賜るように、主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。
お立ちください。
Thank you.
昆虫の集会それで叩いています。次週の礼拝は教会創立記念礼拝ということになっております。その時に生産式を行いますので、心に留めてください。あと次の行に行きまして、11月14日、先週の日曜日ですね、礼拝の青年会が行われ、6人が出席しました。12月の12日の次の会です。それから11月16日火曜日、悠々の方で聖書を読む会を久しぶりに取りました。15人の方々が参加し、詩篇30編を交わり、交わりの時を与えられました。次回は12月の14日ということです。あと、ブロードウェイ座変更、12月の5日までですので、よろしくお願いします。以上です。先生の。
おとといですね、金曜日、教会の堀井和子さんが、天に召されました。83歳です、本当にいきなりのことだったんですけども、明日、この場で1時半に葬儀礼拝があります。お謝りします。よろしくお願いします。以上です。
それでは、続きまして、定例会や近海報告をさせていただきます。主な協議事項ということで下の方に書いてあるところを見ますと、12月2日の礼拝、集会、生産式については12月の28日に臨時役員会を閣議で協議しました。それで生産式については12月2日は行わない。クリスマス礼拝については12月2日の定例役員会で協議するということになります。それからクリスマス献金については11月の28日から1月の9日まで来週からということになります。それからその次が引退された教師への感謝の意を込めて捧げる謝恩献金について、それからその下に TCU 東京キリスト教大学の支援会からの募金の依頼について、これは品川さんの方からお話いただくことよりですか。
今日の受付、礼拝の受付のテーブルにですね、この献金袋が、この日あります。今週と来週の礼拝の受付にこれが置いてあります。これに書いてあるタイトルが謝恩日献金です。昨年も行いました。ちょっと申し上げます。引退されて私たちを養い育ててくださった先生方のが引退されて、それで、年金生活になりますね。ところがですね、日本キリスト教団の年金の財政は今収入が3億円ぐらい、いわゆる教会からですね、そして支出が4億円超えているんですよ。1億円以上が毎年です。ピンチピンチピンチ。それをこういう謝恩日献金とか、それ以外のいろんな献金、これに向けての献金、それから日本キリスト教団の通常会計を頼む、そういうことで賄ってですね。でそれがだんだん広がってきてましてね、赤字が、それでそれはちょっと危ないなっていうふうなことを多く感心しています。それで去年から始めたんですけども、この謝恩日献金を、今週と来週テレビに出ますので、よろしくご協力お願いします。これが一つです。もう一つではですね、これ小さなここに募金箱があります。今日受付のようになったんですけど、多分見えなかったですよね。今度は来週まで置いてあります。 この金箱は何が書いてあるかというと、東京キリスト教大学 PCU というのが院内にあります。これは身近なことで言うと、我らが、東海に、柏原俊平君が今入学し通い始めている大学です。東京キリスト教大学で、私たちと随分前に中央大学の大学があるんですけども、いいキャンパスなんですね。ただですね、やっぱり経営はどこもかしこ厳しいです。それでこの TCU 東京キリスト教大学を支援する大学というのが、大学の中にできまして、それを支援しようという募金箱のかわいいやつを送ってきていただきました。でこれもですね、このクリスマス前の今週と来週2週間テーブルに置いて支援協力しようというふうに考えました。役員会で考えました。それでこれを置いてきますので、これもよろしくお願いします。以上です。
この献金の袋は普通の通常の献金の時にこう入れて出してる、皆さんの献金もありますね。その時にこれを一緒に合わせて入れてくださったということですね。その他になる